週刊日経トレンディ、
こんにちは。週刊日経トレンディ構成兼アシスタント代行の縫隆です。さて、今週は先週に引き続き、六本木の ANA インターコンチネンタルホテル東京で行われました2011年ヒット商品ベスト30、そして2012年ヒット予測ランキングの発表会にお邪魔して現地レポートをお届けします。先週の2011年ヒット商品ベスト30に続いて、今週は2012年ヒット予測ランキング、こちらをご紹介します。現場の雰囲気と一緒にお楽しみください。週刊日経トレンディ、今週は先週に引き続き、六本木の ANA インターコンチネンタルホテル東京からお届けしています。先週ご紹介した2011年ヒット商品ベスト30の第1位に輝いたのはスマートフォンでしたね。前年比1000万台以上の増加ということで、もはや誰もが普通に使うようになったという点で、今年はこれに勝るヒット商品はなかったのではないでしょうか。さあ、今週は来年のヒット商品を占う2012年ヒット予測ランキングの発表です。来年ヒットするのは一体どんな商品なんでしょうか。楽しみです。さあ、それでは間もなく発表が始まるようです。
日経トレンディ2012年ヒット予測ランキングの発表です。このランキングは2011年10月から来年2012年にかけて登場する商品やサービス、施設についての情報を独自で収集、その結果上がってきたものの中から従来にない全く新しい市場を創造する可能性のある商品化の新しい市場、その商品やジャンルの売上高が著しく伸長する可能性があるものかの売れる、消費者のライフスタイルを考えるきっかけになる可能性を秘めた商品化の生活の変化、そして追随商品が登場するなど、その業界にもたらす影響が大きいものかの追随商品、以上4つの項目からベスト20を決定いたしました。それでは日経トレンディ2012年ヒット予測ベスト20発表してまいりましょう。第20位です。約8000万人が目撃できる可能性のある世紀の天文イベント、日食グラスが売れ、販売数量は皆既日食のあった2009年の数倍規模に達する見込みです。金環日食ビジネス。第19位、美容液から鎮痛剤、温感クリームまでマッサージローラーとの融合商品が大増殖、男性版も登場し、自分磨きに励むイケメンが飛びつく塗るイケメンローラー。第18位、メジャーな医療用成分を転用したアレルギー専用鼻炎薬がドラッグストアで買えるように、1日1回飲めば効く利便性と割安感で売れるアレジオン10。第17位、体感ゲームを組み合わせた新システムをフィットネスジムがこぞって導入、ここでしかできない体験を目当てに新規客が流れ込むゲームフィットネスジム。第16位、掃除ロボットのように愛着の湧く家電が相次いで登場、疑似的にコミュニケーションできるスマホや音声操作できるエアコンなども話題に、凄腕ペット家電。第15位です。飲料のスイーツ化がさらに加速、別添えの素材を組み合わせ混ぜて飲むチルド飲料がお目見え、エンタメ性&新規性が受けコンビニで急増、後混ぜ飲むスイーツ。第14位、IC チップを内蔵したガンダムエイジの新型プラモが小学生の心を捉える、ファーストガンダム世代の親も巻き込み、売り場が活況を呈す、ハイテクガンプラ。第13位です。東芝が無線 LAN 対応 SD カードを投入、対応デジカメも各社から続々と出る見込み、写真をネットで管理するフォトクラウドの時代が到来、クラウドデジカメ。第12位、クルーズの日本発着便が3倍以上に大幅増加、4人家族で10万円を切るカジュアルツアーにファミリー層が飛びつき、家族旅行の選択肢に急浮上、家族向け格安クルーズ。第11位、機能性脂肪ゼロに続く新キーワード、塩味のヨーグルトドリンクアイランが各社が製品化、暑さ対策が必要な夏に売り上げが伸長するトルコヨーグルト。第10位です。通信速度が 3G の3倍となる 4G ルーターに脚光、下り最大40メガから110メガ BPS と圧倒的な速度が受け、 ADSL 回線からの置き換えが一気に進む 4G ルーター。第9位です。苦戦続きの居酒屋業界、現状打破の武器にノンアルコールプランを続々導入、飲まない飲めない客を取り込み、市場は急拡大するノンアル酒場。第8位、調味料と調味器具がセットになったオールインパッケージ商品が増加、本格料理が簡単かつ短時間で作れ、内食需要を追い風に存在感を増す時短調理ツール付き調味料。 第7位です。国際線に続いて国内線でも格安航空会社が運航を始める。飛行機はより身近な交通手段になり、誰でも気軽に利用する時代が幕を開ける国内線ローコストキャリア。第6位はリッター40キロに初めて到達するウルトラ低燃費ハイブリッド車に注文が殺到。プラグインハイブリッド車も市販され話題を集めるアクア&プラグインハイブリッド車。第5位です。地デジ6から8チャンネルを8日から15日分も丸ごと録画できるレコーダーが続々発売。価格が10万円前後に下がり、マニア層以外も手を伸ばす10万円全録レコーダー。第4位です。超簡単スマホ、スマホ個人教室、オーダーメイド販売。至れり尽くせりを武器にビギナー向けスマホマーケットが急成長を遂げるスマホオーダーメイド。ベスト3です。第3位は中学 1,2 年生でダンスが必修科目化。ダンスキッズは年100万人ずつ増え、巨大市場が誕生する。さまざまな業界がダンス特需に沸くキッズダンスギア。第2位です。ゲーム機はリアルと連動する時代へ。AR 拡張現実機能を駆使したこれまでにないゲームの登場で新規客を呼び込んでの市場が活性化するゲーム機連動 AR トレカ。そして第1位は5月22日ついに開業。人の流れが激変し、観光の中心は東京の東部エリアへと移動。国内外から観光客を集め、日本観光復活のシンボルにスカイツリー下町観光ということになりました。
来年の消費動向を占う2012年ヒット予測ランキング1位はスカイツリー下町観光と発表されました。来年の5月22日についに開業する東京スカイツリー。このタワーを中核とした東京スカイツリータウンの集客する力は周辺地域にも大きな影響を与えます。墨田区、台東区、江東区、中央区といったエリアが下町のキーワードで連携し、スカイツリーと合わせた回遊型の観光圏が形成されるとのことでした。個人的に気になったのは3位のキッズダンスギアですね。中学校 1,2 年生の保健体育の授業でダンスが必修科目になるというのはですね、昭和の時代に中学生時代を過ごした立場からするともう覚醒の感がありますね。それから7位の国内線 LCC ローコストキャリアにも注目です。すでにピーチアビエーションですとかジェットスタージャパンなどが話題になっていますけれども、国内線 LCC に対抗する既存のエアラインも巻き込んで、来年はお得に旅行や出張、帰省などを楽しめるかもしれません。国内線 LCC に対抗する既存のエアラインも巻き込んで、来年はお得に旅行や出張、帰省などを楽しめるかもしれません。12位のね、家族向け格安クルーズ、家族4人で10万円で海外クルーズが楽しめるというようなものでしたけれども、こちらと合わせて要チェックです。週刊日経トレンディ、今週は2012年ヒット予測ランキング現地レポートをお届けしています。週刊日経トレンディ、今週は特別企画、2012年ヒット予測現地レポートをお届けしています。2012年のヒット予測は全部で20の商品やサービスが発表されたわけですが、やはりまだ知らないものが結構あるんですよね。来年のヒットが予想される商品たちなんですけれども、実際編集部はどのように見つけてきて、どこに可能性を感じているのかっていうのをですね、渡辺編集長にインタビューしてみたいと思います。編集長、先週に引き続き、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
このヒット予測ランキング1位となったスカイツリー下町観光をはじめとしてですね、
はい、
まあ、その20の商品サービスが来年ヒットするんではないかというふうに発表されたわけですが、
はい、
これっていうのは一体どうやって見つけてきてるんですか？
それはですね、本当に部員が足で稼いでるっていうかね、そういう感じなんですよ。基本的には全ジャンル、もういろんなジャンル、まあ、メインジャンル、トレンディが取り上げそうなジャンルっていうところに、まあ、貼り付けまして、
はい、
でその人たちがどういうものが来年入るかっていうのをもう集めて回るんですね、
うん、
で実はこのランキングだけではなくて、
はい、
その特集の方にはね、それから漏れたもの、さらに業界別のヒット予測っていうところで全部上げてるんですよ。
未来年表っていうのまだありますよね。
だからその各、例えばデジタルだったり文具、車、日用品、そういったいろんなジャンル別に集めるチームっていうのがあり、さらにそういうジャンル別に属さないような人たち、例えば今年の延長線上にどういうものがあるのっていうのを探る人たちっていうように、いくつの方向からもこう追っかけていくと、
縦串横串みたいな感じでですね、
だからジャンル別だけだと分かんなくて、ジャンルを乗り越えてなんか同じことを言っているなって っていうようなキーワードが出てきたらそれを立てるとか、うん、っていうようなところで、まあ、いろんな多角的に、ね、探っていくっていうのが実情なんですね。
アイテムを実際先にこう集めてきて、うん、で最終的にそこから来年の消費傾向みたいなものっていうのをこう推測したりするんですか？
は
い、
そうですね、実はね、集めるときはバラバラなんですよ。だからいろんな業界からいろんなことが上がってきて、これは売れそうだっていう面白いぞっていうのが上がってくるんですが、ずっとそうやってそのランキングを決定していく過程の中でいくつかの基準っていうのがあるわけですね、はい、それは新しい市場を想像する可能性があるというものですね、うん、そしてそのジャンルが2つ目は売れるという、まあ、間違いなくこれは売れますよねっていうようなもの、はい、で3つ目は、まあ、その消費者の、ね、ライフスタイルを変える可能性がある、生活の変化を及ぼしますよねというもの、うん、そして4つ目が追随する商品が出たりとか、その業界にもたらす影響が非常に大きいよというもの、それを基軸に実はもうこの上がってきたものをずっと検証していくわけですね、はい、でそれでランキングを最終的に決定していくという、そういう流れになってるんですね。
これだけその圏外のアイテム、うん、要するにこのベスあのヒット予測20商品に入らなかったものまで含めて、はい、ものすごい数の商品をこう集めて検証して、はい、で選び抜いた後傾向を見てっていう風になってくると思うんですけども、はい、2011年の消費のキーワードは直感消費だったじゃないですか、
は
い、
そうですね、
2012年のキーワード、うん、あるいは消費の傾向みたいなものっていうのは、うん、なんかもうすでにお感じになっているものありますか？
そうですね、並べてみて分かるっていうところを、ね、がいくつかあるんですけども、その一つが脱巣ごもりというものですね。今年の反動といった部分です、今年が
巣ごもり消費っていうのは結構長いこと続いてきましたよね。
そうなんです、だからずっとずっとやはり不況の時っていうのはそういうその巣ごもりっていうところがキーワードとして上がってきて、なんですがやはり今年もやはり巣ごもりという傾向が続いたと、はい、いうことで言うと、実はそこから反動ということで言うと外に出る、あるいは観光レジャーといったものが、まあ、盛り返してくるだろうというその反動部分が脱巣ごもりといったものですね。でもう一つ実は継続っていうか今年の引き続きという意味で言うと、はい、今年絆消費っていうのが出てきましたけれども、はい、その絆消費っていうのがより先鋭化されて、今度は子どものためなら消費を惜しまないって、子どもというところが実は子どもに関係する、ね、商品っていうのがヒット商品 そのヒット予測のランキングの中にいくつもあるんですね。だから子どもというものというのがもう一つ注目かなという気がしてるんですね、
まあ、3位のキッズダンスギアですとか、はい、あと家族向け格安クルーズもそうですね、
うん、みんなで楽しみましょうというやつですね。
あと14位のハイテクガンプラ、は
い、ということなんですよね。
だから確かに多いですね。
この中で言うと、そうやってその並べてみて分かるあキッズ で実は去年はね女性だったんですよね。
はい、
女性がなんとなく多いなっていう、あの長女ギアだったりとか、うん、モバビュー家電だったりとかっていうようなところ で、ね、あなんとなく女性がな多いなと思ったんですけど、こうやって並べてみると来年は実は子供みたいなところが浮かび上がってくるんですね。で実はこの後ろに隠れているのが、まあ、我々がこうちょっとネーミングをしてみようかなと思っているのが育児。
育児、
うん、
イクメンとか
イクメンが今年流行りましたよね、はい、今度はおじいちゃんたちが育児っていうその団塊世代がね65歳になっておそらく最後の世代がもうフリーになるわけですね、はい、フリーに、はい、でそうするとそういう若いシニア層っていうものがもう元気いっぱいですから、ある人たちはファッションに特化してこうチャラジーになっていくだろう。でもう一つもう一方はこういうそのイクメンならぬイクジーになって孫たちに金を使うだろうと、そういうような傾向があるんですね。
昔シックスポケットなんていうふうに言って、はいね、その子供を取り巻く消費の構造の中に、はい、おじいちゃんおばあちゃんというのはこういました、ね、すごく重要というのがありましたけど、比較的お金を持っていて、うん、なおかつアクティブなシニア層というのが本格的にその子供に向かって消費のドライブをかけていくような、う
ん、そんなことも起きるんじゃないかななんつって思ってますけどね。
はあ、脱巣ごもりとそれから絆消費の延長線上にある
キッズな消費
え来ましたよこれ、キッズな消費。僕誰に向かって言ってるんでしょうね今驚きました、はい、編集長が珍しくダジャレたというところもありましたけれども、はい、この2012年の消費なんですけれども、はい、2011年って結構、うん、まあ、その不況に加えて震災ですとか、まあ、その物不足なんていうものもあって、こう
ある意味引き締まった消費になったと思うんですけれども、はいはい、2012年というのはどちらかというとそこから少し反転傾向になるというようなところも見て取れるんでしょうね。その中で考えるとやはりそのスカイツリー下町観光、まあ、今回1位になったものですけれども、はいはい、まあ、そのせっかくだから家族でだとか巣ごもりを抜け出してとかっていうところにこう結びついていくっていう可能性もありますよね。
そうですね、やはりまあここはもうダントツ1位にということになってくるでしょうね。もうすでに人集めてますし、それがオープニングの時にはまあこれスカイツリー自体でも人は集めるんですよね絶対に。でそのスカイツリーだけでも楽しいんですけども、その あのスカイツリータウンっていうね、そのプラネタリウムだったり番組でも紹介しましたよね、水族館とかね、はい、できるんですけど、実はそれだけではなくて浅草エリア、日本橋エリア、そして両国とかね錦糸町エリア、そういうとこまで含めて実は下町というものが連携してね新たな仕掛けを設けてくる。でそうすると今まで点だったものが面としてつながっていくわけですね。スカイツリーの東京スカイツリーの中心として一大観光スポットっていうのが出来上がるわけですね。これは非常に大きいんです。日本全国はもちろんのこと、世界から人が集まってくるということで言うと、その東京のね観光、まあ、復興というシンボルにもなるんじゃないかというふうに思ってますね。
本当にこの東京スカイツリーおよびスカイツリータウン自体もその頑張って売り出すぞっていう意気込みがあるんだなっていうふうに感じたのが、この日経トレンディの2012年ヒット予測の発表会場に空からちゃん来てましたね。
来てくれましたね。はい、まさか来てくれるとは思わなかったんですけど、呼んだら来てくれてとても嬉しかったですね。いや、ほんと可愛いんですよね。
でめちゃめちゃ愛想よかったですよ。
そう
なんだ。はい、この番組のですねプロデューサーが比較的若い女性なんですけれども、はい、空からちゃんと写真撮りたいんですって言うんで、うん、すいません一緒に写ってもらっていいですかって言ったら、まあもう空からちゃんすっごいポーズ撮ってですね、めちゃめちゃ喜んでましたけどねプロデューサー。最後にですね、はい、個人的にこの20の商品、サービス群の中から期待しているものって何かありますか？
個人的にですよね、はい、いわゆる公式的にはもうこれが全てなんですね。でも個人的に言うとどれにしようかなっていうふうにいろいろ思うんですけど、はい、後混ぜ飲むスイーツっていうものとかね、結構私本当にそういうスイーツって飲む系がすごい好きなんですよ、
はい、
で忙しいのでなんかこう飲んでる時 にこうしかもまあなんかちょっと甘かったりとか栄養があったらいいなっていう。でその後混ぜっていうのはビスケットみたいなもの、粉々に加えられたものが入ってよりボリュームが出てね、うん、お腹膨れるし美味しいしいいなってちょっと思いますね。
多分今編集長がこの、後混ぜ飲むスイーツの、食用シーンを想像してるのって香料前の修羅場とかそういうところが多いですよね。
その通りですね、その通りですね。
個人的にと言っても、現場から離れられない渡辺編集長でございました、はい、
モリモリズチェック。
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週も引き続き2012年ヒット予測ランキング発表会の会場から今週は森森さんをお迎えしてお届けします。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速なんですけれども、今回はこの2012年ヒット予測ランキングの中から、特に森森さんが気になっている商品あるいは注目したアイテム、サービスをご紹介いただきたいんですが、はい、どれでございましょう？
はい、11位のですね、はい、トルコヨーグルトをご紹介したいなと。
これですね、僕聞いて全然ピンとこなかったんですけれどもヨーグルトというと日本人にとってはもうブルガリアが本場というふうに決まってる感じがするんですけども、
ね、これどんな商品？2011年はギリシャヨーグルトなんていうのも、まあ、市場に出てましたけれども、
それは国債が払えないとかそういうこと
ではない、そういうことではないです、
ね、あ、違うんですか、
はいはい、今回トルコヨーグルトというのは、まあ、そもそもですね、実はトルコっていうのはヨーグルト発祥の地、ブルガリアではないんですね。
本場ってトルコだったんですか？
発祥の地という意味では本場ですね。
うわ、これものすごいショックな事実が、はい、
でまあ、味わいとしては濃厚 で、まあ、やや酸味があるというのが特徴になります。でですね、はい、まあ、これ飲み方というか、まあ、食べ方としては、はい、まあ、新しいのがですね、まあ、ドリンク、まあ、ヨーグルトドリンクってあると思う、飲むヨーグルトってあると思うんですけども、ね、はい、塩味の飲むヨーグルトというのが来年続々と出てくるのではないかと。
そ
それ甘くないということですか。
ですね、まあ、甘みもあるんですけれども、まあ、塩分も感じられる。
一時期流行った塩系スイーツみたいな、ですね、そんな感じになる。
そこまで強く塩味は出てはいないですよね。
そうなんです。
すっきりしてて飲みやすい。
これがもう来年の夏には
そうですね、
ガーンといきそうな、
はい、まあ、夏場は熱中症対策 で、
ね、
あの塩のキャンディーとか、
はいはいはい、
塩のドリンクとか、はい、いろいろ今年も出ましたけれども、まあ、間違いなく、まあ、夏場に伸びるんではないかなと。
そういう機能の面からも、まあ、人気を集めそうな商品ということが言えそうですね、はい、さあということでですね、今回は2012年ヒット予測ランキングの11位に入りましたトルコヨーグルト、こちらの方を森森さんに選んでいただいたんですが、モリモリズスコア参りましょう。このトルコヨーグルトホニャララドホニャ点を10点満点でお願いします。
はい、2012年の夏にお世話になるド8点。
8点、まあ、確かに機能の面でも目新しさの面からも、まあ、確かにヒットしそうですね。
そうですよね、まあ、とはいえまだなんて言うんですかね、メジャーなものではないので、うん、まあ、大ヒットかと言われると、まあ、ちょっと難しいところはあるんですけれども、でもまあ確実にトルコヨーグルトという商品が、まあ、何品かこう棚に並ぶことになるんじゃないかな、
そういうことになりそうですね、はい、ということで今回のモリモリズチェック、ご紹介いただいたのはトルコヨーグルトでした。ご紹介いただきましてありがとうございました。この後もいろいろマスコミ対応とかあると思いますけれども頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
さてここでお知らせがありますということでですね、久しぶりにですね日経トレンディ編集部の新井さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。以前この番組でご紹介した日経トレンディの電子書籍日経トレンディ電車の中でサクサク読める3分フェイスブック、それから日経トレンディ会社が変わる3分ツイッター新仕事術の2冊が期間限定で値下げされるということらしいんですけれども、
はい、この2冊の電子書籍なんですけれども、はい、皆さんおかげさまで販売が順調に進んでおりまして、はいはい、12月3日にですね、うん、日経トレンディの1月号が出るんですけれども、はい、そこでこの書籍の内容を、まあ、一部抜粋しましてですね、はい、文庫本サイズの付録として、雑誌につけることになりました。
そうなんですね、
はい、まあ、それもあってですね、まあ、皆様のへの感謝の気持ちを込めてですね、11月14日月曜日からですね、はい、23日水曜日まで、まあ、電子書籍なので期間限定でですね値下げをしたいなというふうに思ってます。
11月14日月曜日から23日水曜日までの期間限定で安くなるんですね、
はい、まあ、こう柔軟に値段を変えられるというところが電子書籍のいいところだ。
さすが電子書籍って感じですよね、
はい、そういう感じです。
これ通常価格は450円ですけれども、これがいくらになるんでしょう。
はい、思い切って45% オフのですね250円で、販売しようと思います。
買っとけよかった。僕は通常価格で2冊とも買っちゃったんですけど、かなりお買い得になりますね。
はい、期間限定ということなので
皆さんもですねぜひこの機会に日経トレンディの電子書籍チェックしてみてください。値下げ期間は11月14日月曜日のお昼1時から23日水曜日の夜12時までとなっています。
時間制限があるんですけれども、
ね、そこはちょっと気をつけないといけないんですよね、はい、日経トレンディ電車の中でサクサク読める3分フェイスブック、そして日経トレンディ会社が変わる3分ツイッター新仕事術、この2冊っていうのはどんな風にして買えるんでしょう。
iPhone とか iPad をお持ちの方は電子書籍アプリ日経 BP ストアってものをダウンロードしていただくか、電子書籍のストアであるフォントっていうところで、お買い求めいただくことができます。
はい、Android の方は、
はい、Android の方はですね、Android マーケットでアプリをダウンロードしてもらうこともできますし、 Android 版の日経 BP ストアであるとかフォントの方でも買うことができます。
そうなんですね、ということでこのチャンス、期間限定で250円、 45% オフになっているので、ぜひチェックしてみてください。
チェックしてみてください。
ということで、今回はですね、久しぶりに日経トレンディ編集部の新井さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。先週今週と2週間にわたって特別企画ということで、今回は2012年ヒット予測ランキングについて現地リポートでお届けしました。渡辺編集長本当にお疲れ様でした。
本当に本当に疲れちゃいましたっていうのを何度も言ってますけれどもね、ただその日経トレンディの場合ね、はい、ここでその12月号というのが毎年毎年一つの大きな山場なんですね。
そうですね、
非常に売れる号でもありますし、あるいは全ジャンルをねこう網羅するという、さらに来年を追っかけるというようなところで、まあ、それで皆様にねその12月号でお届けしていく、さらにその前段階での発表会っていうのがあるわけなんですけども、ただ当然ここでね終わるわけではなくて、まあ、これが終わったら今度は一気に、また来年に向かって新しい企画だったりとか新しいトレンド予測したようなと、ね、トレンドもっていうのもかけていかなきゃいけないですし、っていうのにどんどんどんどん前向きに走り続けるしかないっていうようなそういう状況ですね。
ヒット商品が一つの締めくくりであり、はい、ヒット予測がスタートである、うんっていう感じですね。
うまいこと言いますね。その通りですね。スタートなんですね、はい。
まあ、またこれからですね、はい、編集長はじめ、はい、編集部の皆様、はい、本当にお忙しい毎日になるかと思いますが、はい、来年の消費トレンドをですね、またこの番組でもズバズバッと切っていただきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
来週は2週間ぶりにスタジオに戻ってお届けします。次回もぜひお楽しみに。
週刊日経トレンディ、それではまた来週お会いしましょう。お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。 Weekly, 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 We